個人の株主といたしまして、経営陣の皆様と年1回という少ない機会でございますので、勉強方々お伺いしたいと思います。前の質問者とやはり関連したことになると思いますけれども、3月16日の日経の記事を、拝見しまして、御社のですね、この内容を見ますとやはり株価の問題が出ておりますけれども、10月の19日に88万7千円これが今年に入りまして3月15日32万6千円、上場来安値更新というふうな内容から始まっておりまして、一応日経の記事としましては株式市場新興市場では御社の経営面ですね、経営管理面の、懸念がリスクがですね、これは拡大したという認識で記事を書かれております。その中でちょっと細かいことを申し上げますけれども、売上高総利益率が前期比較 6.8 ポイントのマイナスということが載っております。私はこれを見まして、これは日経の記事としましてはこれ重大な指摘であったというふうに今認識をしております。それでこの記事に対して関根社長さんが、取材に対してコメントしているようでございますが、我々株主に対しましてですね、何かこの、コメントをするような何かお話はございませんでしょうか。
ありがとうございました。ただいまのご質問の内容でございますが、3月16日の、日経の記事にございました、10月19日の以来、株価が下落し上場来安値の更新という中でその文中に経営管理面の、リスクの拡大というような文言があったということで、その辺に関しまして、私どもの方からこの場で株主の皆様方に申し上げることはないかと、こういうご質問というふうに理解いたしました。よろしゅうございますでしょうか。それではこのご質問に関しまして取締役の山科より回答させていただきます。
山下でございます。私から、まず数値の面について、ご説明申し上げます。粗利率の悪化ということで、昨年度の、結果でございますから、一昨年との、比較ということになろうかと思いますけれども、まず一昨年度、につきましてはですね、売上高が、50億、飛んで2800万ございましたと、これに対して、売上原価が、22億9500万円、売上総利益が、27億3200万円ということで、一昨年につきましては 54% の粗利率でございました。一方昨年度、ご指摘の通りですね、売上高、先ほどご報告申し上げた通りで、これに従いますと、売上、総利益率が 47% ということで、6% 以上悪化してますよと、いうことなんですが、これはですね、中間期の修正の時の、開示資料にも、記載してございますし、また第一四半期の時の、IR 資料、もしくは業績報告等でも、ご説明申し上げている点なんですが、赤字案件が、第一四半期に発生しておりまして、これが原価にですね約3億円、計上されてございます。これ、仮の話をするというのも、あまり、望ましくはない形ではございますけれども、もしこの3億円の赤字案件なかりせばというお話を申し上げますと、昨年の数値につきましては、売上高65億 8700万に対して、34億3000万の粗利が達成できていたであろうという考え方になります。でこの、ベースでですね、売上総利益率を、計算いたしますと、まあ、多少のブレはございますがほぼ、昨年と同水準達成できてたのではないかなと、そのように、社内では分析してございます。従いましてですね、この第一四半期に発生いたしました赤字案件、これがですね、売上総利益率の悪化、をほぼすべて、説明する、理由であろうかというふうに存じます。これにつきましてはあの再発防止策、等をですね、講じておりますので、二度と発生しないという形で、臨んでおります。以上です。
少しあの私の方から補足したいと思います。まあ、あの経営管理面のリスクということに関しましては、この組織体制の変更の考え方についての面というのがあるのではないかと思っております。昨年私があの就任いたしましたときに、当社アプリクスグループは、機能別の本部制というものを採用していたわけでございます。4つの本部からなりまして、研究開発本部、営業本部、管理本部、それに企画財務本部という、こういう4つの本部で、それぞれが常勤取締役がそれぞれの本部長を務めという、そういう形で、コンセンサス経営というような形で、まあ、トロイカ体制と言ってもいいと思いますが、そういうものを取ってきたわけですね。これはあの確かにその内部管理上、内部統制上、あるいはガバナンス上、そういったところでは良い面もあるかと思うんですけども、私どもが、まあ、先ほど株主の方からのご意見もございましたが、私どもが身を置いております、携帯業界、組み込みソフトウェアの業界というものは、非常に変化が激しい、おそらく現状で見れば最も変化が激しく競争の厳しい業界であるというふうに考えております。そういう環境下におきまして、この機能別の4つの本部制というのは、今申し上げたようなプラス面というものももちろんあるんですけども、こういった変化に対して即応即断し、スピード経営を果たしていくということを考えた場合には、必ずしも有効な経営形態ではなかったのではないかというふうに考えております。まあ、そうした環境下において最も即した経営体制というものはどういったものかということから、この4本部制からより意思決定のスピード感を上げられるような形に組織を変えですね、スリム化するということを行ったわけでございます。これは経営管理面の交代というよりは、私自身はむしろそういうことによって効率経営、スピード経営というものを進められるというふうに経営陣自身は判断して、取り組んでおる次第でございます。以上でございます。
はい。それとですね、事業報告書のですね9ページ、これから対処すべき課題として、最後の3番目、いわゆる企業の体質の強化というところがございますけれども、この最後の方に書かれていることですよね。それぞれのビジネス収益性を確保し、向上させるための総合的な経営管理システム構築というふうにこれ書いてございますが、これ具体的にはどういう、ことを構築されるというふうにお考えになっていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。
ただいまのご質問は、招集通知の9ページにございます、まあ、8ページにございますけれども、会社の対処すべき課題の中の3番目企業体質の強化の、まあ、最後のセンテンスにございます、それぞれのビジネス収益性を確保し向上させるための統合的な経営管理システム構築に取り組んでまいりますという、この中身を具体的に説明してほしい、はい、こういう質問というふうに理解いたしました。はい。私の方からご質問させていただきたいと思います。私ども現在アプリクスグループは、 この東京、新宿に本社を持っておりますけれども、それ以外にも海外にいくつもの拠点を持っております、北米にも持っておりますし、ヨーロッパミュンヘンに持っております。また2004年8月に買収いたしました IA ソリューションの本社の拠点であります台北、中国本土におきまして、北京、上海、並びに韓国にも拠点を持っております。これら多くの拠点の間でのタイムリーな情報というものを共有し集約化すると、こういったシステムが先ほど申しましたより効率的でスピーディーな経営判断、経営の意思決定には必須というふうに考えております。これを成し遂げるシステムとしてグローバルな意味での ERP のシステムでございます。こういったものの導入を行い、先ほど月次決算のもっと短縮化せというご意見、貴重なご意見いただきましたけれども、こういったですね、今各部門部門での独立した形でのシステムというのはあるんですけども、それをグローバルにグループ間の拠点間の情報共有を目指せるようなシステムの構築というものが必要というふうに考えておりまして、経営課題というふうに掲げさせていただいて取り組んでおります。以上ご回答申し上げました。
はい、そうしますとですね、これから決議に入りますけども、定款変更の中に従来この役員さんの任期をですね、2年、これを1年に短縮をして経営責任を明らかにされるということは、やはりこの、管理、経営管理システムのですね、構築というその中に入った一環のものであるというふうに理解してよろしいんでしょうか。
ただいまのご質問につきまして、ご質問の内容につきましては、第1号議案定款変更の中で、取締役の任期を2年から1年に短縮するということでの内容が含まれておりますけれども、これはこの経営管理システムの構築の一環というふうに理解してもいいかと、そういうご質問というふうに理解いたしました。この取締役の任期、失礼いたしました。このご質問に関しましても、私の方からご回答させていただきたいというふうに思います。取締役の任期に関しましては、いろいろな考え方があるかというふうには思っておりますが、私どもといたしましては、毎年毎年のですね、経営成果に関しまして、この場で、株主総会の場で、株主の皆様方の信任を仰ぐと、いうのが、これが正しい経営のあり方ではないかというふうに考えております。先ほど計画と実績の対比云々というご質問ご意見賜りましたけれども、そういった形で考えたときには経営のあり方、これはここで書いてあります経営管理システムというのはある意味 ERP というものを想定した文言であるんですけれども、それを含めたトータルの経営管理システムという意味で取締役の任期というものもそういう考え方で、あるんだということはご指摘のご意見の通りでございます。
わかりました。大変長い間いろいろありがとうございました。終わります。
こちらこそありがとうございました。